それでは今晩の講師、山形健司先生を紹介いたします。皆さんもすでによくよくご存知と思いますが、改めて紹介をいたします。山形先生は東京大学理学部を卒業後、アメリカに渡り、ロマリンダ大学の医学部で医学の勉強を卒業、そしてその後、同じロマリンダ大学のメディカルセンターにて、内科専門医の課程を修了されております。当アドベンチスト病院では1980年から働いておられます。そして今から26年前ですね、1992年に兵庫県で最初のホスピスを開設するにあたり、指導的な立場を果たされました。また長年にわたるその緩和ケアに関わる働きが認められまして、その指導的な働きに対してですね、2014年には兵庫県社会賞が贈られました。お忙しい診療、そして講演活動の傍らにはたくさんの書物を執筆しておられます。特にその中の一冊、隠されたる神、苦難の意味というのは、キリスト教会の中ではロングセラーで、キリスト教名著の100選にも選ばれている書物です。今日は先生が「生きる意味を求めて」というタイトルで。
皆さんこんばんは。 今日ですね、命を見つめての第三夜ですね、生きる意味を求めてという題にしてみました。副題は聖書が語る人生の意味ということにしてました。今から8年前になりますけれども、毎年、米国ではホスピス緩和医療学会が開かれているんですけれども、その時はですね、ボストンで開かれました。1週間の休みをいただいて、それに出席させていただいたわけです。フィラデルフィアまで行ったことあるんですけど、ボストンにですね、今回行くの、この時が行くのが初めてでした。ボストンはどっかと見ればですね、アメリカのですね、一番向こうの東の北の方に、当たるわけです。ここら辺になりますね。そして、東海岸の、ワシントン DC、フィラデルフィア、ニューヨーク、そしてボストンというふうになるわけです。そしてですね、この時のですね、学会場は、シェラトンホテル、ボストンのですね、それが有名なフェンウェイパークのですね、ところにあるですね、シェラトンのホテルで、学会場がありました。これをもう少しですね、航空写真から見てみますと、ここにですね、学会場の、シェラトンホテルがあって、有名なフェンウェイパークがあるわけですね。で、フェンウェイパークを周りにはですね、ボストンのシンフォニーホール、ボストン美術館、それから有名なレッドソックスの球場がここにありまして、こちらにはボストン大学、川を渡ればマサチューセッツ MIT というですね、工科大学、その向こうにはハーバード大学と。ですね、初めて行った時に本当にですね、これいろんなものがたくさん見たいところがありました。で、これはですね、ホテルの会場からチャールズ川の向こうに MIT を望むような光景でした。で、フェンウェイパーク、これは3月でしたのでですね、なんともですね、素敵な公園かと思ったんですけど、殺風景な季節のですね、そんなに青葉のない、その公園でした。まだ木々の青葉は出てない、そういう時期でした。ボストンの有名なシンフォニーホールですね、これは小澤征爾さんが長らく活躍したもの、このフェンウェイパークのですね、ところに沿ってありました。それからですね、ボストンのレッドソックスの球場ですね、ちょうどホテルから公園を挟んで反対側にありました。当時はですね、レッドソックスといえば松坂投手、バレンタイン監督がいた頃でした。そしてですね、このフェンウェイパークの周りにもう一つ、我らがアドベンチスト教会がですね、ここにあるわけです。そしてですね、学会の途中の土曜日はですね、このボストンのアドベンチスト教会に出席しました。重厚な作りのですね、歴史を感じさせるような教会であったわけです。そしてですね、ちょうどレッドコース、その駐車場に行けばレッドソックスの球場が見えるような場所にあったわけです。受付のところに行きますとですね、尋ねられました。日本から来た。するとその方がすぐ、松坂知ってるかと言われました。それでですね、いや、会ったことはないけど、名前は知ってると いうふうに答えたわけですけれども。で、礼拝後はですね、世界共通のパトラック、 がありますね。まあ、日本でもやってますけれども、土曜日の夜、昼には持ち寄り弁当ですね。まあ、そこに参加させていただきました。まあ、私のテーブルには学生たちが集まってきたわけです。まあ、その一人はですね、まあ、この方は当時、まあ、ガーナ出身で、ハーバード大学の医学部の2年生ということでした。そしてまたですね、他の学生たちは、こちら女性の方は韓国系の女性の方、ボストン大学で学んでいる。で、その隣はですね、今度は MIT で学んでいる。この二人ともですね、ハーバード大学の医学部を今目指しているんだと、まあいうことをですね、お話を伺いました。まあ本当にボストンといえばですね、有名大学がたくさんあり、学問の府ボストンの教会にですね、まあこういう方々がいるんですね。まあ世界どこに行ってもですね、まあ私たちのアドベンチスト教会の仲間がいる。ですね、会えるということは、まあ、心強くまた嬉しいことでもあるわけです。そしてフェンウェイパークを挟んでですね、このアドベンチスト教会からちょうどその向こう側ちょうど反対側にはですね、このボストンの美術館がありました。そして、まあ、この有名なボストンの美術館ですね、まあ、今回はぜひですねここだけは行ってみようというふうに思いました。まあ、世界の三大美術館の一つと言われている、まあ、ボストン美術館であるわけです。まあ、これが東側の入り口。まあ、所蔵品は50万点を数えるということでした。まあ、ちょうどですね、アメリカ独立100周年を記念して、1876年にですね、これが開館したわけです。で、この美術館はですね、まあ、いろんなですね、まあ、特に、エジプトの美術、あるいはフランス印象派の絵画、とかたくさんあるわけです。マネやモネなどのですね、印象派の絵画のコレクションも有名です。まあ、私はボストンの美術館でぜひこれだけは見てみたいというものがありました。それはあの有名なゴーギャンの作品であったわけです。まあ、そのゴーギャンの作品はどこにあるか。まあ、最初そのインターネットで見たら2階にあるってあったんですけれども、まあ、行ってみたらですね、まあ、2階にはなくて1階の南がポスト印象派のコーナーにあるということでですね、そこに行ったわけです。ゴーギャンの絵画がありましたですね。その、まあ、米国の美術館はフラッシュさえたかなければ撮影自由でですね、まあ、1階の南のとこ行ったらここにあったわけです。あのゴーギャンのあの有名な絵ですね。彼が1897年から98年にかけて、描いた絵画であるべきです。まあ、皆さんもよくご存知の絵だと思います。まあ、このゴーギャンはですね、この作品を通して人間とは何かということをですね、彼は問いかけました。で、このですね、左上のところにですね、ここにフランス語で3つの文章が書かれているわけです。まあ、ボストンの美術館では英語でこの3つのですね、文章を表現していました。それは何とあったのかですね。我々は一体どこから来たのか。我々は一体何者なのか。我々はどこに行こうとしているのか。この3つの問いがですね、このですね、作品に描かれているわけです。まあ、これを見ますとですね、ちょうど人間の誕生からですね、そして青年期を経て老年期で亡くなっていく。そしてこの中央の青年期を迎えてですね、迎えている人物はここに知恵の木の実があるわけです。そしてその知恵の木の実を問いながら、自分は一体何者かということをですね、ここで問いかけているわけです。私たちは一体何者か、どこから来てどこへ行くのか、これは人間の実存的あるいは根源的な問いでもあるわけです。まあ、しばらく前にこういうソフィーの世界っていうのがですね、まあ、世界で流行りました。日本でも日本語訳が出ました。日本でもですね、もう世界でもベストセラー、日本でもベストセラーになりました。ソフィーの世界。で、これはこうですね、副題には哲学者からの不思議な手紙。一通の手紙が少女の世界を変えたというふうにあります。まあ、この本はまずですね、少女ソフィーへの手紙から始まるわけです。ソフィーへ一通の手紙が来ます。その一つの紙切れだったんですけれども、その一通の手紙の中に何が書いてあったか、一つだけです。あなたは誰。まあ、そのですね、少女ソフィーはそれを受け取ってバスルームに行くわけです。そして鏡にじっと自分を見つめる。私はソフィー。鏡に向かって、あなたは誰？あなたは私、私はあなた。というようなですね、まあそういうような問いかけをする。そしてついこの間自分のおばあさんが亡くなった。いつか自分もいなくなるのか。 自分はいつかは消えてなくなってしまう存在だ。まあそういうことをですね、鏡に向かって問いかけるわけです。やがて2通目の手紙が来ます。だ2通目にもですね、小さな紙切れの中にこう書いてありました。世界はどこから来た？やがて大きな封筒が届くわけです。で、そこには哲学講座というふうに書かれていました。そして封筒にはですね、3枚の手紙が入っていたわけです。で、その3枚の手紙をソフィーが読み始めるわけです。何とあったのか、こう書いてありました。哲学者たちは、人はパンのみで生きるのではないと考えるのです。もちろん人は皆食べなければならないとならない。愛と気配りも必要です。けれども、すべての人にとって切実なものはまだある。私たちは誰なのか、なぜ生きているのか、それを知りたいという切実な欲求を私たちは持っているのです。こうしたことを人間はいつだって問いかけてきました。人間とは何か、世界はどのようにしてできたかと問わなかった文化はありません。まあ、多くの人たちがですね、自分の存在は一体何なのか、何のために生きているのか、人生の意味とは一体何なのか、それを問いかけてきたわけです。以前ちょっと話題になった女子高校生の投書があります。まあ、皆さんもお読みになったと思いますけれど、このような投書がですね、女子高校生がしておりました。何のために生きるのか。私は今ある高校に通う女子高校生です。先日私の友人が飛び降り自殺をしました。突然の悲報に、私は目の前が真っ暗になり、どうしてこんなことになったのか、と泣かずにはおれませんでした。学校の先生は死んではいけない、生きなければいけないと言われます。けれど、誰一人として、では何のために強く生きなければならないのか、この問いに答えてくれる人はいません。死ねば親が悲しむではないかと老人たちは諭します。もちろん親不孝であってはならないことはわかります。でも本当の生きる意味がわからなくては明るい人生はないし、自殺するなどと言われても本当に苦しい人は自殺すると思います。人間に生まれて生きる目的も知らず、ただ名誉や利益だけを追い求める人生であっていいのでしょうか。現代人は何か一番大切なものを知らないのでは。誰か教えてください。本当の人生の目的を。まあ、この投書にはですね、多くの反響がありました。この誰か教えてください、本当の人生の目的を。何のために生きるのか。まあ、この高校生は必死に問いかけていたわけです。まあ、いろんなですね、反響があった後、また彼女はですね、この投書のところに登場するわけです。思いがけない反響に驚きました。また多くの方からお手紙や本を送っていただき、本当にありがとうございました。人生の目的は一生涯かけても求めなければならない大問題だと分かりました。しかし、死ぬまでに分からないのではなかろうか、また分かっても達成できる時間が残されていなければ、意味がないのではないかと思うと不安です。だからこそ、今のうちに心の支えとなるものをつかみたいのです。どんなに苦しくても、これがあるから生きていけるというものを知りたいのです。私は何かを盲目的に信じるのではなく、心から受け入れられるものが欲しいのです。まあ彼女はですね、もう一回こういうふうにですね、大人たちに問いかけたわけです。生きる意味、生きる目的、人生の意味、それは一体何なのか。まあこれはこの少女だけでなく、多くの人たちがですね、この問いを発してきているわけです。まあ、賢者ソロモンはですね、こういうことを言っています。殉教の日には楽しめ、逆境の日には考えよ。まあ、殉教の日においては私たちは、どちらかというと外に向かい、外交的になります。行動的になり、生を楽しむ、あるいは謳歌する傾向があります。しかし、逆境においては私たちは考えるようになるわけです。逆境においては私たちは内に向かうようになる。内向的になります。思索的になり、人生について深く考えるようになるわけです。苦しみを通して初めて、普通の世界、あるいは当たり前の時に見えなかったものが見えるようになる。ソロモンはですね、殉教の日には楽しめ、逆境の日には考えよ、と述べているわけです。 医者が患者になったとき、まあ、よく言われることはですね、患者になった医者ほど扱いにくいものはない。よく言われます。まあ、医療界ではこのような言葉があるわけです。まあ、私自身もですね、今まで患者体験というのは結構何度となくやってきました。数えてみると、入院体験は4回。麻酔ですね、全身麻酔の手術を受けたことが3回あります。まあ、最初にですね、私が手術を受けたのは、1989年11月30日でした。まあ、今からもう29年前ですね。まあ、1989年といえば、ベルリン崩壊のですね、ベルリンの壁が崩壊した年です。まあですね、まあ、その時どういう手術を受けたかっていうと、椎間板ヘリアの手術を受けました。もう右足の痛みが出て、しびれが出て、歩くのもちょっと苦しくなってきた。それで思い切ってですね、その手術を受けました。ところがですね、その後ですね、今回、その29年前の、その手術の影響でですね、また問題が起こってきて、来たわけです。まあ、ちょっとこれを示しますとですね、まあ、手術を受けたのがこれなんですけれども、椎間板がまあなくなって取られ、まあ、ここが動かなくなったので、その一つ上の、腰椎の4番目と5番目の間のが変性して、ここでヘルニアが出てしまった。それからこちら側は黄靭帯が飛行して、もうここが本当に細くなって、バビ神経がもう圧迫されてしまったというような状況でした。まあ、この1年半ぐらい立ってるのが辛いですね。しばらく歩いていると足がしびれてくる。それでですね、もう歩行が不安定になるですね。まあ、朝の出勤も自分の部屋の2階への最後の階段が、まあ、最後の難所であったわけですけれども、まあ、これまではいけない、いつか手術をしようと思いながらですね、まあ、考えて時期を見計らいました。やはり手術をするのは夏休みということにかこつけてやった方がいいと思いまして、まあ、今年の8月に、まあ、思い切って手術をすることにしたわけです。まあ、まあ、手術、そして、まあ、入院ですね、まあ、2週間、まあその、まあ、2ヶ月前から外来のスケジュールは出さなきゃいけないんで、まあ、患者さんから聞かれました。先生、夏休み取る。いいですね。先生、外国行く？いや、国内。外国には行きません。国内。温泉楽しんでくださいとかですね、まあ、患者さんたちにはいろいろ言われたんですけれども、まあ、ゆっくりじゃありがとうございますと言って、まあ、楽しんで、まあ、夏休みをいただくことにいたしました。まあ、結局何をやったかっていうとですね、まあ、その骨を削ってですね、そして狭窄のところを取って、そして腰椎固定術、まあ、4つのネジが入って2本のボルトをつけてですね、まあ、それでまあ固定術をした、まあ、金属のチタンによる固定をいたしました。そしてですね、まあ、今回の手術を受けて、やっぱり骨を触るっていうのは、骨っていうのは結構神経がですね、まあ、いろいろ走ってるんですね。骨を削ったり、ねじ入れたりした、その後がやっぱり痛い。まあ、骨折の時の痛みと同じように骨のですね、骨膜の痛みっていうのはかなりですね、痛みには敏感だなということが分かりました。まあ、これを入れて何が一番心配か。ちょっと一番気になったのは飛行機に乗る時ですね。飛行機に乗るとき、あの金属探知機どうなるか。それが心配でした。まあ、実はですね、その、一昨日と昨日、まあ、金土と鹿児島に行きました。で、実は初めて、金曜日、伊丹空港から飛行機に乗ることにしました。ですね。まあ、この金属探知機がどうなるか。ですね。それで、まあ、内心はヒヤヒヤ。外面は何食わぬ顔をしてですね、ゲートに向かったわけです。そしてゲートが出て、ピンポンとなるかと思ったらならなかったんですね。あら、これはよかったと思ってですね。じゃあ今度は帰りどうなるか。今度は帰り、昨日の夜ですけれども、鹿児島空港、もう一回ゲートを通ろうとしました。またまた内心ヒヤヒヤ。外面は何食わぬ顔をしてですね、向かったわけです。で、ゲートをくぐろうとしたときに、あの時何でしたかね、ピンポンかブーか何かなっちゃったんですね。あ、どうしたんだろう。これは鹿児島空港の探知機の方が伊丹空港よりいいのかな、で優れてるのかなと思ってですね、そしたら係が出てきて、なんかポケットに入ってませんかと言われて、見たら、あ、携帯が入ってた。携帯を取るのを忘れてました。それでピンポンとなって、それを外したら、まあ、どうにかですね、探知機は逃れることができると、まあ、いうことが分かったわけです。まあ、全身ですね、まあ、麻酔による手術ですね、まあ、私は3回目の体験ですけど、やっぱりその全身麻酔が切れた時の痛み、まあ、これはやっぱりね、かなり痛いですね、ちょっと動くだけで痛い、そして動くたんびにですね、全身に冷や汗が出てくる、 まあ、最初の3日間ぐらいはですね、やっぱり夜がなかなか眠れるどころの話ではなかった。まあ、看護師さんたちがいろいろ聞かれるんですけれども、注射してもそんなに効かない。で、痛い。だけど医者として無様な様は見せられない。そういうことでですね、まあ、いい子にしてようと思って一生懸命我慢するんですけれども、まあ、最初の晩はですね、やっぱり痛みで寝れない。冷や汗ですね。まあ、朝ご飯が来るけど、もうご飯全然食べる気しない。ですね。それで、食事は運ばれてきたけど、まあ、そのまま何も手つけないで置いときました。しばらくして看護師さんが来て、あら、食べられなかったんですね。と言ってさっと下膳してしまったんですね。あれあれ、うちのホスピスの看護師はもっと違うだろうなと思いましてですね、ちょっとどうして食べれないんですか、大変ですね、何か一言書けてくればいいなと思ったんですけれども、まあその時はまあそういう整形外科ではそういうもんだのかなと思っていたんですけれども、まあそれでですね、やはりその痛みっていうのが、まあ2週間でですね、休みを取って復帰しようと思ったんだけど、痛いんですよね。まあ、それで、まあ、ここにいる久木田先生に頼んで、ちょっと痛み止めをお願いします。トラムセットを出していただいてですね。それで少し強い痛み止めをもらいながら、まあ、ちょっと仕事に入ったわけですけど、まあ、夕方になるともう立ってるのも辛い状態になって、まあ、結局しばらくはですね、まあ、ホスピスの夜の当直は9月の終わりまで外していただくということにしました。まあ、本当にですね、その、いろいろ、その、自分が患者になったときに、どういう気持ちになるのか、どういう感じになるのか、まあいろいろですね、考えさせられたわけです。まあ看護師さん、どんな看護師がいいのか。まあですね、やっぱりまあ基本的な知識と技術は必要ですけれども、やはり気持ちにゆとりのある看護師さんですね。そしてそういう気持ちに、ゆとりのある看護師さんは、いろいろ聞いたときに、笑顔で、他に何かありますかって聞いてくれるとありがたいんですね。看護師さんに言いたいこと5つぐらいあるんですけど、やっぱり遠慮しますよね。1つか2つやって看護師さんの顔を見るんです。まあ、そのまま言っちゃえばもうこれでいいですね。だからその時に何かありますかと聞かれるとですね、じゃあもう少し出そうかという気になるんですね。まあそういうようにですね、まあ看護師さんのですね、まあ、どういうふうにですね、我々に接してくれるのか。やはりですね、患者になってみると、まあいろいろですね、まあ学ばされることがあります。まあ一番ですね、動けない時に一番、偉いなと思った看護師さんはですね、あったものを元のまま置いといてくれるということがいいんですよね。いろいろテーブルを動かして元に。痛いときは10センチ違うと取れなくなるんですよね。水なんかも取れない。ところがそれはそのまま置いといてくれるとですね、今度は動かなくて取れるですね。ですから看護師さんが出ていくときにきちっと元の通りにしてくださる。まあ、その看護師さんには感謝いたしました。まあ、看護師さんにはいろいろいる。まあ、白衣の天使って言われますけれども、ある人はこう書いてました。白衣の天使なんて言うけれど、悪魔もちらほら混じっていて、天国なんだか地獄なんだかさっぱりわからない。まあ本当にですね、まあ患者さんにとってはですね、まあそのいわゆる看護師さんの存在というのは非常に大きいものがあると思うんですね。まあ私は入院前にですね、ホスピスの皆様へというちょっと手紙を書きました。まあですね、こういう手紙を書いたんですけれども、この度は患者塾への体験入門が許され、休暇を取らせていただきます。患者の気持ちをしっかり学び直してこい、との天からのおぼし召しと受け止め、修行に励んでまいります。留守中、お忙しい皆様に何かとご迷惑をおかけするのが大変心苦しいのですが、何卒よろしくお願い申し上げます。まあ私も患者の気持ちを学ぼうという修行のつもりで行ってきて、痛みも一生懸命耐えてやってみたわけなんですけれども、まあ、修行ができたのかどうか、これは全然わからない。やっぱりですね、まあ、医療者が本当に患者さんの気持ちをどのぐらいできるの、理解できるのかですね、まあ、これはやはり医療者に課せられた、まあ、永遠の課題であると思います。いかに患者さんの気持ちを大切に、患者さんの気持ちに沿ったですね、医療ができるか、まあ、これはですね、我々がいつも考えていかなきゃいけないことだと思うんですね。まあ、病院の風景、まあ、いつも立ってみる風景、まあ、医者としていつも立っている風景。ですね、しかし患者としてベッドで横になった風景、これはやっぱりだいぶ違う世界ですね。横になって初めて見えてくる世界というものがあるわけです、まあ、今回の入院を通してもですね、新しい発見がいくつもありました。でその時にですね、まあ、我々が健康な時に見えなかった世界、病気になって初めて見える世界、立ってみる世界、横になってみる世界、まあ、そこにはですね、いろいろ違うものがあります。まあ、ヨブ記っていう本が出てますけれども、苦しみを通して見える世界ということについてですね、浅野純一さんはこのようなことを言っています。 どんなに苦しいこと、辛いこと、嫌いなことがあっても、それを通して健康なとき、幸福なとき、平安なときには分からなかったことが分かり、知られなかったことを知るようになる。そこに新しい感謝と喜びを感じるのではないか。そのことによって不幸が幸福に変えられるのであり、ここに宗教の持つ重大な逆説が成立する。神は我々に真実なものを、永遠なものを与えんとして、空虚なもの、過去るものを奪うことがあるのではないか。地位、名誉、財産、学識、健康、そのような人間の地上生活に必要なもの、したがって必ず我々につきまとってくるものが無残に奪い去られることによって、かえって永遠の世界、真実の世界に目が開かれるのではないか。まあ、しばらく前のことになりますけれども、ある患者さんがですね、そのホスピスの外来を訪ねてこられました。52歳の女性ですね。乳がんの手術をした後再発した。で、彼女はですね、再発した乳がんと戦っておられました、まあ、ホスピスの初診の時に彼女はこう言いました。病院に臨むことですね、精神的には全く安定していますので、とにかく痛みが始まりだし、不快感が始まりだしたら、それを解決していただけたら満足です。いずれ病気が進んだらホスピスに入院を希望します。で、問診票の中に答えてですね、自分の今一番したいことは何か、絵を描きたい、音楽を聴きたい、何かを書き残したい、まあそういうことが書かれてありました。それからですね、しばらくして今度は7月にですね、今度はホスピスを訪ね、まあ外来とは別にホスピスを訪ねてこられて、まあ、ホスピスのロビーでしばらく彼女とですね、お話をする機会がありました。だからそれを通して分かったことはですね、まあ彼女は当時日本において2000人いると言われた、まあチャイナペインターの草分け的な彼女は存在であったわけです。で、彼女は米国のヒューストンでチャイナペインターに初めて出会って以来ですね、まあ、彼女は1500もの作品を制作していました。そして翌8月にですね、彼女はチャイナペイントの最後の個展、それをですね、自分の一番愛しているふるさとの町松江で開きたい、そういう計画を彼女は立てていました。まあ、当時乳がんは肺に転移して、呼吸をですね、まあ、呼吸不全を起こし、呼吸が苦しいような状態が出始めていました。まあ、酸素療法が必要になり、松江でもですね、まあ、在宅酸素ができるように、携帯酸素ボンベを使えるように、まあ、そういうふうに業者に手配いたしました。ところがですね、彼女は呼吸困難が進んだために、個展会場には出席できなかった。それで彼女は地元の新聞にこのようなメッセージを寄せたわけです。お皿を通して、大切な故郷の方々に最後のご挨拶ができればと思い、急遽思い立ちました。人は何のためにこの世に生まれてきたのでしょうか。そのことを少しでも考えてくださる機会になれば、とても幸いに思っています。私のこれから残された仕事は、そういうことに関するメッセージを伝えることだと思います。そして死ということも考えるチャンスがあればいいなと思います。まあ、この展覧会の直後、病気が急速に悪化したわけです。そして8月の31日、ホスピスに入院となりました。入院時の彼女はこういうことは言ってました。これでやっと私の筋書き通りになりました。どうもありがとうございました。素晴らしい人生でした。やりたいことはしました。もう思い残すことはありません。あとは苦しまないで死ねたらと思います。よろしくお願いします。まあ、9月3日になるとですね、まあ、呼吸困難がですね、非常に進んでコントロールが難しくなってきた。まあ、あらかじめですね、まあ、呼吸が苦しくなったら寝れる薬、セデーションというものをやろうという約束を本人ご家族としておりました。で、そこでですね、まあ、セデーションをやり、麻酔をかけて寝れるようにいたしました。そしてその2日後のですね、まあ、9月5日に、まあ、彼女は亡くなっていきました。去年53歳でした。 まあ、そしてですね、まあ彼女のですね、このいろんなその生き方はですね、まあ、私は人間らしく死ぬということっていう本を書いてます。まあ、そこでホスピスのことを書いたわけですけれども、まあ、その中でですね、まあ、彼女のとのですね、まあ、出会いからですね、まあ、彼女がどういうふうにして亡くなっていったか、まあ、それを書かせていただきました。まあ、それからちょっと引用してみますと、M さんの呼吸はますます激しく苦しくなってきた。私はいよいよ彼女との約束の時が来たのだと察した。彼女は私に向かって息も絶え絶えに、もうこれまでです。あとはよろしくお願いしますと言った。私は深くうなずいた。その時彼女は部屋の中のソファーに座っていた87歳の内科医であるお父さんに向かって大きく手招きした。お父さんがゆっくりとベッドサイドに近づいた。彼女は両手を上げて力いっぱいお父さんを抱きしめた。そして耳元で何事か囁いた。実際何を支え、何を実際に支えたかは私には分からなかった。しかし、私にはそれが別れの挨拶であることは分かっていた。おそらく、今までどうもありがとうございました。さようならと言ったに違いない。それから彼女は私に向かって大きくうなずいた。ナースがゆっくりと麻酔薬を静脈に注射して、それから麻酔薬の持続皮下注を開始した。彼女は間もなく深い眠りに入った。静かな息遣いと、安らかそうな寝息がそこにあった。それから2日後、彼女は深い眠りのまま、スーッと息を引き取ったのである。去年53歳であった。まあ、生前彼女はですね、自分の生き方をテープに吹き込んでいました。で、自伝の出版に取り組んでいました。まあ、その原稿はですね、大学時代の友人である K さんがですね、ワープロにどんどん打ち込んでいきました。そして、彼女と K さんの共同作品である本がですね、題は、がん、私は幸福であって幸せって振ってますけど、がん、私は幸せに死ぬという題でですね、主婦の友社から、まあ、彼女の死後、出版されたわけです。まあ、彼女はいつもこう言っていました。多くの人は生きることに一生懸命で、死ぬ準備は何もしていない。人間はいつかは死にますよね。いつ死ぬかは神様だけが知っているのだけど、私の場合はお医者様に教えてもらった。生命が具体的に限られているから、生きた証を残すことに打ち込める。だから今は健康な時以上に楽しい。彼女はですね、酸素吸入をしながらチャイナペイントの制作に、時間を割いていました。そして最後にですね、彼女は自分の骨壺をですね、仕上げました。そしてですね、まあ、53歳という長い短い人生をですね、駆け抜けていったわけです。で、彼女はですね、いつも言ってたこと。多くの人は生きることに一生懸命で、死ぬ準備を何もしていない。まあ、これはですね、本当に私たち自身考えさせられる言葉であるわけです。国立がんセンターの名誉総長であった杉村隆さんはこう言ってます。死とは、その人の人生がインテグレートされて出てくるものである。まあ、インテグレート、難しい言葉ですね。まあ、その人がの人生がまあ集約されて、あるいは統合されて、あるいは完成されてと訳すこともできるかもしれない。まあ、死というものはその人の人生の集大成である。まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチはこう言ってますね。私がいかに生きるかを学んでいたとき、実はいかに死ぬかを学んでいたのである。よく人間は生きてきたようにしか死ねないと言います。まあ、より良い死を迎えるということはですね、我々がいかにより良い生を生きるかということにですね、かかってくると思います。まあ、米国のですね、緩和医療学の教科書にはこう書いてあります。死が近づいて現実的なものとなるとき、生もまたより真実で凝縮されたものとなる。人は家族、人間関係、自然といった人間の人生の根本的な事柄を重要視するようになる。死が近づいてくると、大切なものとそうではないものの識別が容易になる。まあ、こういうようなプロジェクトがですね、まあ、カリフォルニア大学サンディエゴ校で行われている。WGYLM プロジェクト。これは何のプロジェクトか。これはですね、実は、ですね、まあこの、その文章のですね、その5つの単語の頭のところを取ったわけです。何があなたの人生を意味あるものにしていますか。 人生にとって一番大切なものを聞くときにですね、この聞き方をするとですね、まあ、その人の人生観とか人間観がよくわかるんですね。ということで、こういうプロジェクトがですね、まあ、サンディエゴを中心に行われている発表を聞いたことがあります。まあ、そこはですね、まあ、こういうこと、こういう問いかけをする。まあまあ、日本語で言うならば、何があなたの生きがいですかというような問いかけだとは思うんですけれども、まあ、そういう問いかけをして、まあ、その人の価値観、意味ですね、まあ、そういうものを知るきっかけになるですね。そしてそういうことによってよりよくですね、まあ、患者さんたちに我々がその必要に対応していくことができるということになると思うんですね。まあ、生きる意味ですね、まあ、ここに幸福っていう言葉があります。まあ、幸福っていうのはですね、これはみんなが待ち望む、まあ、憧れるものであると思うんですね。だ幸福とは、あともう一つ生きがいっていうものがあります。皆さんにとってはどちらが魅力ある言葉でしょうかね。幸福ということと生きがいということ。太宰治の言葉、皆さん知ってますよね。家庭の幸福は諸悪のもとである。まあ、太宰治はこういう言葉を吐きました。まあ、彼にとってはですね、自分本位、自分の家庭本位の生き方っていうのは社会にとっての諸悪のもとである。まあ、おそらくですね、幸福といっても自分たちだけの幸福、他者と分かち合わない幸福というのは社会にとっては不幸のもとになると言ってもいいと思うんですね。まあ、世界を揺るがしているトランプ流の我流の生き方、自己本位の生き方ですね、まあ、これはですね、混乱と争いのもとになる。まあ、家庭の幸福というものが自分たちの幸福だけではなく社会に開かれた幸福であるときにですね、その時は諸悪のもとではなく諸悪のですね、祝福のもとになるということが言えると思うんですね。まあ、幸福感、生きがい感、まあ、幸福と生きがい、まあ、生きがい感、幸福感、まあ、これはどこがどういうふうに違うのか、あるいは同じなのか、その違いは一体あるのかどうか。まあ、有名なですね、神谷恵美子さんはですね、生きがいについて本、ついての本を書いてますよね。まあ、よく知られている本であるわけです。で、彼女はですね、人生とは生きがいを探す旅であるというふうに言うわけです。で、この本の中でですね、幸福感と生きがい感、どこが違うのかということを彼女はですね、この中で追求しているわけです。で、彼女は言うわけです。幸福感と生きがい感、どこが違うのか。生きがい感には幸福感の場合よりも、一層はっきりと未来に向かう心の姿勢がある。現在の生活を暗淡としたものに感じても、将来に明るい希望なり、目標なりがあれば、それへ向かって歩んでいく道程として、現在に生きがいが感じられる。二番目に、生きがい感の方が自我の中心に迫っている。どんなに苦労の多い仕事でも、これは自分でなければできない仕事であると感じるだけでも生きがいを覚える。これはその仕事をすることによってその人の自我の中心にあるいくつかの欲求が満たされるからである。3番目、生きがい感には意識的にせよ無意識的にせよ価値の認識が含まれていることが多い。そこが幸福感と違うと言える。まあ、我々は幸福ということを求めますけれども、本当の意味においてですね、その幸福っていうのは外に開かれた幸福であるならば、今度はそれは生きがいにつながってくると思うんですね。我々にとっての本当の幸福、本当の生きがいとは一体どういうものなのか。まあ、これも彼女のですね、この生きがいという本ですね、生きがいについての本はいろいろと考えさせられるものであるわけです。もうしばらく前になりますけれども、まあ、こういう本が出ておりました。生まれたのは何のために。副題は、ハンセン描写の手記。これは松木さんという方がですね、自分の人生をですね、まあ、反省ですかね、まあ、その振り返りながら出した本です。で、この中で彼はですね、自分の生きる意味は一体何なのか、自分は何のために生まれてきたのか、そのことを彼はこの本の中で追求するわけです。生きる意味とは一体何なのか。まあ、彼はですね、1934年16歳の時にハンセン氏病、いわゆる癩を発病するわけです。慈恵医大で癩の宣告を受ける、ハンセン氏病の宣告を受けるわけです。彼は、ところがですね、この病名というのは彼には知らされなかった。付き添ってきたお兄さんにのみ告げられた。 その時お兄さん何と言ったのか。お前はもう一生働くてよいのだとだけ告げて行方をくらましてしまった。その言葉の意味は、お前はもうこの社会の一員ではない、人間ではないのだという宣告に等しいものであった。彼が自分の本当の、まあ、彼自身がですね、自分の本当の病名を知ったのはその半年後であったわけです。病名を知った彼はですね、この故郷の町外れにある荒川の大正橋という吊り橋に向かっていくわけです。そしてですね、17歳の彼はこの吊り橋から身を投げて死のうとした。だから死のうと思ったんですが、ちょうどその時急に、自分は一体何のために生まれてきたのだという疑問が彼の心の中に湧き起こってくるわけです。彼は思い返すわけです。そして、死ぬのはいつでも死ねる、疑問を解いてからでも遅くはない。彼は自殺を思いとどまり、ハンセン氏病の収容施設であった多摩前哨院に、まあ、収容されるようになるわけです。まあ、国立療養所、多摩前哨院ですね。まあ、当時、来のですね、その、来の人たちをですね、あるいはハンセン氏病の人たちを世話したのは、ほとんどがキリスト教の療養所であったわけです。初めてキリスト教系ではない公立のですね、ハンセン氏病の療養所がここにできたわけです。その公立の療養所にですね、彼はそこに収容されたわけです。しかしですね、彼の言葉によるとですね、多摩前哨院、それはですね、本当に刑務所のようであった。ひとたび入院するとそれは出口のない収容所。サーベルを下げた職員が24時間監視している、その世界の中での生活になるわけです。で、彼はですね、入所した時のですね、ことをこういうふうに書いてます。私を乗せた自動車は前哨院の門をくぐると病棟の風呂場に横付けになった。いきなり裸にさせられた。そして入浴している間に所持金を取り上げられてしまった。逃亡を防ぐために直接金は持たせなかったので、私は自分の病気が顔が崩れたり手足の指が溶けたりする病気であることは分かっていた。それはどのような姿になるのか想像もつかなかった。病室に一歩足を踏み入れたとき、一斉に私の姿に注いでいる患者を見た。人間ではない、恐ろしい醜悪な生き物、化け物だと思った。私の性はこのとき糸が切れたように人間から切り離されてしまったので、で彼は言うわけです。人間は誰でも生きる理由と目的を持っています。小学校5年生の時に兄の石を発見し、その時以来私は自己に向かって、人間とは何か、何のために生きているのかを問い続けてきました。その時、来の宣告を受けたことによってこの問題は一層大きな問いとなり、私を苦しめたものです。私は失明し、手足の感覚はなくなるなど、予想もしなかったことが起こりました。生きていることも死ぬこともできず、毎日死んでいる世界です。死を死んでいる世界です。まあ、少年少女寮の跡地というのがあります。本当にそこの独身寮では、8人が8畳半の狭い部屋で共同生活をしなきゃいけなかった。そういう境遇にあったわけです。お金はなかった。お金は全部です。今度はブリキや、そういうものでできた貨幣に変えられて、そういう生活、外出は禁止、手紙はすべて検閲を受ける、まあ、そういうような生活であったわけです。望郷台というのがあって、患者たちはここからですね、帰ることのできない故郷を持っていた。で、そういう監視と検閲の中、すべての自由が奪われた中でですね、彼はこのような気持ちを言っています。このような状況の下で形成されていったのは罪意識であります。来であることが人間に対して罪を犯しているのだという罪意識であります。で、彼はですね、まあ、図書館に通うようになる。何のために生まれてきたのか、その問いに対する答えを彼は知りたい。で、その解決するために内外の文学書を次から次へと読む。その中で彼が特に引きつけられたのは、ロシアの文豪ドストエフスキーの小説であったわけです。彼は罪と罰、悪霊、カラマーゾフの兄弟などずっとですね、読んでいく。非常にそれらに彼は引きつけられていく。人間とは何なのか、 何のために生まれてきたのか、そしてその中でその小説の中に出てくる神ということに彼は直面するわけです。ドストエフスキーのですね、小説っていうのは聖書とは切り離して考えられないものであったわけです。で彼はですね、徹底的に神に反抗するわけですけど、神を無視するわけにはいかない。そしてそのような中で彼は1941年洗礼を受けるようになる。彼は言ってます。生きようとすれば神はなく、死を求めると神の怒りが望みます。生きることも死ぬこともできず、まるで半殺しにされた状態で洗礼を受けました。やがてですね、彼は女性と巡り合って結婚する。ところがその女性も間もなく結核性腹膜炎を合併し亡くなってしまいます。自分の妻の死後、失意の中で4ヶ月目、彼は失明してしまう絶望的な状況に追い込まれるわけです。一夜にして失明した彼、来る日も来る日も頭から布団をかぶったまま起きようとしなかった。起きる気力も考える力も食欲もなかった。まあそのようなあるよ、一人の友人が来た。で、新約聖書のロマ書を読んでくれたわけです。だその時にですね、彼のところに響いた彼の聖句はこういうものであった。文語訳で、すべての人罪を犯したれば、神の栄光を送るに足らず、遺産をなくして神の恩恵により、キリストイエスにある贖罪によりて義とせられるなり。この聖句が彼に迫ってきたわけです。彼はこういうふうに表現しています。その時聖書の言葉は突然、生ける神の御言葉として迫ってきた。私は十字架を追って聖書から抜け出し、私の前に立たれたキリストを見た、というふうに表現しているわけです。まあ、まさに額縁の中のイエスが抜け出して自分の前に立ったような、そういうような鮮明な驚きであったわけです。彼は聖書を読みたかった。彼は天使の聖書を一生懸命読もうとするわけです。しかし読めない。末梢神経が麻痺しているために天使の聖書を読むこともできない。彼は読むために一生懸命ですね、その感覚のあるところを探す。唇を使う。あるいはですね、唇がダメになった。そしたら体中を探しながら、額、あるいは顎、足の指、いろんなところをやって一生懸命聖書を読もうとするけど読めない。最後に足の裏はどうか。足の裏をですね、そこに感覚が残っていて読もうとするんですけど、とても足の裏では天字を読める、そういうような知覚はなかった。彼は言ってます。聖書を読めない苦しみ。聖書を読めないことが苦しかった。神を知った苦しみは聖書が読めないことであった。彼は10年余り、盲目と心の闇の中で彼はただ壁に向かって座しているだけの生活を送るようになるわけです。やがて病院の教会のボランティアに、1日1時間だけ聖書を読んでもらうことになりました。聖書を読めない彼はですね、こういう決心をします。新約聖書全体を暗唱する。そのことを彼は決意するわけです。彼はこう書いてます。聖書の暗唱は驚きの連続であった。一期一会は生ける神の御言葉となって私に語りかけた。生ける父なる神と主イエスキリストを知った喜びは想像を絶し、命の満ち満ちた世界であった。まあそれ以後彼はですね、信仰一筋のクリスチャンとして生きる意味というものを問い続け、また周りのものに対して生きる意味、意義をですね、彼は伝えるわけです。彼はですね、多摩全省への患者自治会長を長く務めました。そしてですね、まあ収容患者の待遇改善のために尽力するわけです。また患者たちをですね、差別した雷予防法、その廃止に向けて積極的な活動をし、それが実る。雷予防法は廃止となる。これは1996年ですね、それが、雷予防法が廃止されるわけです。まあ彼はですね、青少年たちの寮父となって、施設の子どもたち、青年たちの面倒をよく見たわけです。たくさんの教え子たちがですね、彼の教えを受けて、全省園から旅立っていきました。教え子たちは松木さんをですね、幕末の詩を育てた吉田松陰にですね、まあなぞらえて全松陰の吉田松陰というふうに彼らは呼んだわけです。彼はですね、自分の人生を屈辱の人生というふうに呼んでいます。 彼はこう言ってます。私は17歳の時、来のために全焼炎に隔離され、50年余り1万坪の中で生きてきた。そして私は年を取り、失明と全身の麻痺によって体は擦り切れた雑巾のようにボロボロになった。世から忌み嫌われ、恐れられ、私の人生は一言で言えば屈辱の人生であった。それでも私は神の真実を求めて生きてきた。で、彼は言うわけです。自分の人生は一体何だったのか。十字架を通して見るとき、それがどんなに悲惨で絶望的な性であっても、すべてがイエスとの出会いという一点のために準備されたものであることを知るのである。彼はそういう屈辱の人生を振り返りながら、自分はいろんな苦しい込みがあってきた、しかしもし自分の人生をこの信仰を通して、十字架を通して見たとき、見舞いの人生とは決して無駄ではなかった。イエス・キリストとの出会いというその一点のために、私の人生はこのために準備され、このために生きてきたんだということをですね、彼は言うわけです。自分の不幸な人生は十字架の光を通して見ることができたとき、彼は人生の生きる意味をですね、ここで発見することができたわけです。聖書の中でこういう言葉があります。パウロの言葉です。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストの家に私は全てを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。彼は言ってます。主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさ。ユダヤ人哲学者マルチン・ブーバー、彼はバルト・ナジという有名な本を書いています。この本の中で彼は言うわけです。真の人生とは一体何なのか。真の人生とは出会いである。出会いのある人生こそ本当の人生だ。彼はさらにこう言うわけです。真に生きている時間とは出会いのある時間なのである。出会いという決定的瞬間において、今までにない全く新しい事柄が我々に起こるのである。最高の出会いの瞬間の後には、それ以前とは全く違った人間になるのである。最高の出会い、本物との出会いは私たちの生き方を全く根底から変えてしまう。聖書は私たちの体験し得る最高の出会いとは何なのか。それは神との出会い、イエス・キリストとの出会いであることを述べているわけです。で、この神との出会いを私たちが経験するときに、私たちの生き方に決定的な変化が生じてくるわけです。マスキさんの言う、十字架を通して見るとき、私たちが信仰の目を通して見るときに、どんな悲惨な人生を、それはですね、我々はキリストとの出会いという、そういう最高の出会いに私たちは導かれていく。パウロの言葉、そればかりか、私たちの主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさ、今では他の一切を損失と見ている。まあ、私たちはですね、それぞれが人生を歩んでいて、人生の意味を私たちは求めて歩んでいますけれども、いろいろな多くの人たちが体験したこの十字架のキリスト、あるいは聖書に書かれている神との体験をですね、彼らは自分たちの人生の最高の体験であり、それを通して全てのですね、その苦しみとかそういう問題が解決されたということをですね、述べているわけです。まあ、今夜はですね、皆さんと共に人生の意味とは一体何なのか。それはですね、我々が全てのもの、いろんな体験を通して、最終的には私たちはイエス・キリストとの出会い、あるいは神との出会いに導かれている。まあ、そういういろんな方々の経験を通して今日は考えてみました。まあ、今日の題は生きる意味を求めて、聖書が語る人生の意味。長い間ご清聴ありがとうございました。じゃあ一言お祈りして終わりいたしましょう。天の父の神様、今夜も皆さんと共に聖書が語る人生の意味について私たちは考えました。私たちはいろんなそれぞれ人生の重荷を背負って歩いていますけれども、その中にあっても神様が常に私たちを愛の御手を持って導いてくださることを、私たちは聖書を通して知ることができて感謝いたします。どうぞ私たちがこの神様との最高の出会いを体験し、その喜びの中に私たちが生きることができますように導いてください。このお祈りをイエス様の名を通してお祈りします。
お祈り申し上げます。アーメン。